末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
クスノキです。
はい、というわけで今夜もスタートしましたグルクンラジオ、はいはい、久しぶりにトラブルなくオープニングがスタートしております。
平和
平和です早速ですがツイキャスの方コメントいただいてます。ヨッシーさん、今日はツイキャス待機中です笑いってことで、も
うね、
放送前からメッセージいただいてて読みたいな読みたいなって思いながら待機しておりました長谷川さんからこんばんわんわん、藤波くんダメでしたね、
はい、
ということで、
もう今さっき点数見てそっとブラウザを閉じるってやりましたよ
閉じちゃいましたか。
閉じちゃいました
はい、大吾さんからやっぱ来たということで、なんか久しぶりな気がしますありがとうございます。
いらっしゃいませ。
突然かおりさんからこんばんはということで、今週もよろしくお願いします。はい、ヨッシーさん、ベチさん、クスノキさん、こんばんは。爽やかな白似合ってますね、今夜もよろしくですということで、もうね、見えますかね、ちょっと半袖よりちょっと長めなんですけどもうなんか暑くて暑くてこんなに短くなりました。はい、というわけで本日前半のトークテーマはバス電車、バスや電車など乗り物に関するエピソードをお持ちの方はぜひぜひメッセージください。ツイキャスでメッセージをお待ちしてます、
はい、
後半は沖縄路線バスの旅、今回初めてですね、
はい、
私一人で路線バスの旅、はいはい、挑戦してみましたので、うん、もうねメッセージこちらもお待ちしております。
そうです
よね、はいはい、ということでお便りの方を紹介したいと思います。はい、泉にゃもんさんよりメールいただきました。
ありがとうございます。
グルクンラジオ聞いてますよ。生放送はなかなか聞けるタイミングがないのでサイトの録音分ですが、気になるネタは繰り返して聞けるので気に入っています。楠木さんの阪神タイガースのネタの時の生き生きとした声笑い、この前のグル散歩の赤峰駅周辺の公園巡り、ベチさんの辛いもの苦手ネタ、どのコーナーも楽しく聞いています。全国にファンも増えてきてますますのご活躍を期待していますということでメッセージいただいています、はい、
ありがとうございます。
もうなんかねキャラがバレバレな感じになってきてます ね最近
生き生きしてるんだ私って書いて、
もう本当に阪神の話は生き生きしてますよね。
あ、そうですかね、
はい、
楽しいですから今日ちょっと楽しくないですけどね
今日ちょっと楽しくないですかね、はい、はい、グルクンラジオ、略してグルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクンドット沖縄、メールアットマークグルクンドット沖縄までお願いします。番組はツイキャスでもリアルタイム配信しています。こちらの方いただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのコメントお待ちしてます。で本日のフリートークのテーマはもうなんかざっくりバス、はい、電車ということで、
はい
はい、まあ、それ以外の乗り物もねモノレールだったりとか、はいはい、いろいろあると思うんですけれども、はい、ちょっと先にツイキャスのコメントの方を拾っていきます。はい、長谷川さん、乗り物酔いするのでバス電車苦手ですということで、もう早速苦手エピソードの方が来ましたね、はい、私はですね、私ベッチは、はい、免許がないので、
うん、
もうバス電車モノレールがないと生きていけないです。も
う
歩くしかなくなっちゃうので、
大事な足ってやつですよね。
そう、大事な足っていうやつなので、はい、でもね、たまに乗り物用意しますね。
あ、そうなんですか。
食べ過ぎた時とか。
あ、そうなん
そういう時にはちょっと酔っちゃうので、タクシーとかも、
うん、あ、そうなんですね。
なんだろう、結構飛ばしてくれる運転手さんとかいらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
目的地に勝手に急いでくれる、うん、急がなくていいですって言っても急いでくれるタイプの、うん、っていう時はなんか結構急ブレーキかかる確率が上がるので、はいはい、ああいう時はものすごい酔いますね。
あ、そうなんですね。
今日もちなみにタクシーで来たんですけど、はい、そういうタイプだったので、
あ、そう
です、もうめちゃくちゃ酔いながら、
でも車酔いをとか、まあ、乗り物は全然しないので。
あ、そうなんですね。あ
の大学時代バス通学だったんですけど、人前とかはもう完全にテスト勉強はバスでやるみたいな、読み書きも全然大丈夫なタイプなんですが、はい、公共交通機関はあまり使っていません。すいません。車派です。
はい。沖縄はね、やっぱり車派の方が多いので。
そうですよね。歩かないからね、沖縄の人ね。
なかなかね。はい。で、ツイキャスの方続きいきますね。はい。ライチさん、メンソーレ、ハイサイということで来てます。ハイタイ。長谷川さん、今日は東京も暑かったということで。
あ、そうなん、全国的に暑かったのかな、今日は。
なんかもう最近沖縄毎日暑いような気がして、ね、もう他の県も暑いのかどうなのかチェックできてない
ですけど、でもね、風が結構気持ちいいよ ね、
そうですね、
今ね窓開けたらクーラーまだつけなくても生きていけるレベル、
今はだから歩きやすいです本当に、徒歩の、
そうね、朝お散歩行くんですけど犬と、まだ行ける朝でも、
いいですね、朝もね、もう夏になると散歩できないぐらい、
ね、もう日が上がったらもう出れなくなっちゃうから、う夜明け前に行かなきゃいけなくなっちゃうってね。
ライチさん、今日は残業中お腹空いた、今日も千葉利用って来てますね。
お疲れ様です。
長谷川さんから、飼ってる時はね、
阪神ね、
阪神ですね。ライチさんが電車バスということで、東京大阪で路線図がイミクジピーマンでした、アプリを使ってなんとか助かったけどということで、私あの出身が佐賀なので、はい、たまにあの福岡とか行く時に電車を使っていたので、うん、電車乗れるはずの人間なのに、はい、沖縄5年住むと、うん、もう怖くなります。なんか地元の路線でも、ね、うん、緊張しますね、めちゃくちゃ。
東京に先日行った時、こう新宿でね、新宿に泊まったんですよね、まあ、用事が、まあ、お芝居見に行く現場が近かったのでね、で新宿駅からっていう風にこうナビで見るんですけど、新宿駅いっぱいあるじゃないですか、何々の新宿駅みたいな、知るかと思って、もう帰れねえんじゃないか沖縄にって思いましたね。怖い怖い、
い
みくじピーマンス、本当に
東京と、あと大阪のもう
地下鉄、大阪は地下鉄難しいです
ね、もう難しすぎて、
大阪は大丈夫なんですよ、やっぱり。大阪はもうだからすごいやっぱりな慣れているというか、はいはいはい、地下鉄大丈夫なんですけど、うーん、東京は難しい。
ツイキャス、タイゴさん、電車投稿憧れてたということで、私もね、でも憧れありますね、うん、あ、やっぱりなんかほら少女漫画とかでも出会いのきっかけが電車だったりするじゃないですか、
他校の生徒とかね、
そうそうそうそう、んな出会いねえよって思いながらチャリ通学してましたね。あ、
でもチャリ通だな高校は。
ボイコギしてました。はい、タイゴさんも一見、冬はくっそ寒く夏はくっそ暑く、この家は中間はないのかっていう愚痴が届いております。
つらい。
つらいな。
夏と冬を感じやすいお家ということでね、
うん、季節を感じやすいお家っていう、いい言い方をご提案させていただきます。はい、長谷川さんから、新宿駅広すぎるということで、広いですよね。ライチさん、地元のバスは手を上げんと止まらんよ笑。ありますね、あるあるですね。でもなんか最近は沖縄のバス停って、うん、あの手を上げなくても止まりますみたいな張り紙してあるの、
張り紙がまずおかしいからね。
おかしいんですよ、
毎回止まれてましたからね。
そうなんですよ、でもね、なんか引っ越したての時はちょっと不安でしたね、本当に止まってくれるのかっていうのが、
うん、そうそう、前は手を上げなきゃ止まらなかったですよ、確かにね、う
ん、で沖縄来たばっかりの時は周りの人から言われました、バス使うなら手上げないとダメだよって、うん、でもバス停には手を上げなくても止まりますって書いてあって、
今はね、やっぱり第一交通が入ってきてからはバスの運転手のこの、なんていうんでしょうか、対応とかも向上、マナー、運転手のマナーの向上が非常によく、良くなってるらしいよ。
うーん、そうなんですね、うん、
前はひどかったでしょ、運転も荒いし。こう言う、言いますけどね、本当に、はいはい、結構バス停飛ばすとかね、結構ありましたからね。
愚痴が溜まってそうですね、はい、バスに対する。
本当に。
大吾さんからも、新宿駅はでかくて迷うってことで、
ね、あっちはやばい
です
よ、
やばいですね、新宿駅、皆さん嫌いな駅なのかも。
ね、便利だけどね、
便利だけどね。はい、ということでね、ここで一件ね、メッセージの方も届いているので、
ほいほい、
はい、いつものどさんこグループさんから、はい、はい、さーい、札幌はまだ桜が咲きません。さて、トークテーマ、電車の思い出あります。
お、
大学生の時、茨城から東京まで宇都宮線という電車で毎日通っていたのですが、電車の揺れが眠気を誘い、夜は寝過ごすことが何度かありました。帰りは始発で座れたので、終電近い電車でうとうとしてしまった場合、目覚めるともう逆方向に戻る電車がないなんてことが10回ぐらいあり10回そんな時はその路線の終点である栃木県の、那須から通う大学の大親友に駅まで迎えに来てもらい、一晩、泊めてもらっていました。そのせいで親友の家の中や家族周辺の地理は知り尽くしました。今歩いて通えるところに住んでいるので、あの時が懐かしく感じます、ということで、ね、
なんかちょっとハートウォーミングな話です
ね。でもね、乗り過ごしてもこうやってね、うん、いろんなことが知れる、いい
楽しい、
うん、けどね、きっかけというか、
なんか家族もいる友達だった、うん、実家暮らしなのかな、ね、友達は
優しいね、優しい、家族も
あったかい。
ただね、10回ちょっと多すぎるぞって、ね、思っちゃったりしましたけどね。はい、沖縄はね、あのモノレール終電ありますけど、あんまりこうね、うん、終電の感覚がないの で、
ないです、ね、
うん、みんなね、終電過ぎてもタクシーで帰ればいいやとか、うん、そういう感じなんですよね。そうそう
そう、うん、沿線だからどうこうってもんじゃないですね。沿線に住んでるような人たちであれば、
う
ん、タクシーで帰れるからね、普通に。
そうそうそうなんですよね。どんどんすごいですね、
乗り物ネタ
多いですね、
結構来ますね、
はい。ライチさんから、学生の頃バス停で彼女を待っていたのはいい思い出、見送る時は寂しかったけど、ああ新しい恋してえなーということで、
いやー
春だから新しい恋を。
そうですね、
いやいいですね、これこういうやつですよ、少女漫画に出てくるのは。
そうね、
こういう ね
あの彼女はバス、うん、彼氏は、ね、ある徒歩かチャリっていうやつで ね
バスが来て発車するまでの時間で何かドラマが起こったりするんですよ、少女漫画では。
そうね、
うん、っていうことができないチャリ通学だったので、はい。ヨッシーさん、テーマ乗り物、うん、僕の地元の路線電車なんだけど、はい、子供の頃、これは道後温泉に、電車で行ってた時は運賃30円でした。温泉代込みで200円ぐらいで行けてましたが、今高くなってるだろうなって。30円、
すごいね。
温泉代込みで200円って、
温泉代の方が高いんだ。
いいないいな、温泉入りたいなって。
温泉ね、沖縄行くと入れないからね、羨ましいですね。
どうも、かつれんかおりさんから、東京にいるときは歩くことが多かったのですが、沖縄に帰ってきたら車やバスの移動のみで歩くことがあまりなくなりました、ということでね。
暑いですから、
もう暑いですもん、
暑いですからで済まそうとしてます。
でね、やっぱり私も結構バスとかモノレールとか使うようにはしてるんですけど、やっぱり歩かなくなってるので、あと自転車も乗らなくなったので、カロリーを消費できないのに今までの量食べるもんだから、もう来て1年目めちゃくちゃ体重増えましたね、びっくりするぐらい。
そうなんだ、やっぱり動かないと、ね、
そうなんですよ。であと、あの沖縄のカメカメ攻撃をいろんな方に受けて、もう次から次に沖縄の料理食べまくってたので、体重が大変なことになりましたね。はい、長谷川さんから、寝過ごして山手線一周ぐらいなら経験あるということで、これ結構ある方多いじゃないですか ね
聞いたことありますよね。
ぐるぐるぐるぐる回っちゃうみたいな。
私も
い
まだにどっから始まってどっからは知らないし、どっちに乗ったらいいのかが分かんなかったり
する。そう、私もね、ちょっと山手線苦手なんですよね、適当に乗っちゃいますね。はい、ライチさん、東京の地下鉄で、地下街の人の多さにビビった、どこに行けばいいか分からなくなる、満員電車で通勤している人リスペクトということで、
すごいよね、
すごいです、
あれは本当にすごいと思う。
もうね、私絶対満員電車とかで移動できないなって思うので、東京とかでちょっと仕事に行った時とかは、うん、もう時間ずらすようにしますもん、なるべく打ち合わせの時間も満員電車乗らなくて済むような時間帯にして。
そう、絶対ずらした方がいいですよ。
すごいですよね、毎朝あれで通勤してる方がたくさんいらっしゃるんです
よね。そう、そういうことです、満員ということはそういうことですからね、偉いですよね。
すごい、ということでね、もうたくさん意外と乗り物ネタ、ね、あのざっくりしたトークテーマを準備してしまったんですけど、電車バスの思い出ということで、そうそう、あの結構たくさん皆さんエピソードをお持ちのようで、
結構みんな電車エピソードやっぱりね、県外の方多いから、
今度またね、乗り物ね、バスに限るとか、なんか
乗り物ネタまたやりましょうかね、
やりたいなってちょっと思ったりしてます、はい、次のコーナー行きましょう。 回からですね沖縄路線バスの旅、うん、私一人で回る旅となってしまいました、はい、でですね今回から沖縄路線バスの旅は、はい、今まで通り最後にくじを引いたりもするんですが、うん、一人でも気軽にバスに乗ってなんかちょっと沖縄の観光できるっていうことを、はい、コンセプトにちょっとふらりと、はい、空き時間とかでもふらりと立ち寄れるような場所を紹介できたらなと思って行ってきました。でもう寂しく一人で家でくじを引きました、はい、今回は
偉いね、
はい、それで引きましたところ、はい、23番が、うん、出まして、はい、でこちらですね最近28年の10月から急行バスが走ってまして、うんねはいはい、急行バスで、うん、普天間バス停の方で下車してきました、
うんおはいはい、
なので本当に急行バスなので、うん、全体的にまあ大体14分短縮されるっていう言われてるんですけど、はい、この急行バス、はいはいうん、でもやっぱり止まるバス停が少ないと、うんまあ、14分なんかちょっとな気はするんですけど、はい、結構やっぱりなんか体感的にすごい早く着くような気がして、
やっぱり、ね、バス停を飛ばすっていうのはやっぱり早い気しますよね、
うん、それがねなんかちょっとの時間ずつなんでしょうけど、うん、やっぱりもうスイス行けるような気がして、ちょっと急行バスね意外と知らない方多いので、はいはい、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか、うん、はい。で今回降りた普天間バス停なんですけれども、はい、こちら普天間バス停に行けるというか今回は普天間宮に行ってきたんですけど、うん、普天間宮に行くためのバスはめちゃくちゃありまして、はい、まあ、番号だけお伝えすると、うん、21番、23番、25番、うん、27番、31番、52番、58番、61番、77番、80番、88番、90番、110番、223番、227番、290番で行けちゃうんですよ。
なるほど、多い
多いので、うん、これはですね本当に気軽に行けるんじゃないかなって思います。で今回は普天間バス停で降りたんですけど、はい、この普天間バス停からも本当に数分で普天間宮到着するんですが、はい、こちら沖縄県中部最大の聖地と言われてる。
へえ、あ、そうなんですね。普天間宮結構初詣でも多いですよね、うん、そういえばね。
ですよね、うん、まあ、中部最大の聖地っていうのは普天間宮のホームページに書いてあったので、
あ、はい、自分で言ってんのね
そうですそうですそうです普天間宮 の、 一応住所はですね宜野湾市普天間1丁目27-10になります、
はい
はい、でこちらですね洞穴とかもあるんですけど、うん、ちょっと今回は時間がなくて回れなかったんですが、はい、沖縄ではちょっとレアじゃないかなと思うんですが御朱印がいただけるんですよ、
はいはいはい、
なので今回はちょっとツイキャスの方にお見せしますと、うん、普天間宮はこんな感じの御朱印となってます。
素敵ですね、
はい、本当に多分結構シンプルな感じの御朱印かなと思います。
やっぱりこの筆でね書いていただけるっていうのはね味がありますよね。
ただなんか結構いろんなところ御朱印いただき、うん、全国回ってるんですけど、はい、私、はい、初めての、もらい方だったんですが、社務所にまずインターホンでピンポン押すんですよ、うん、でピンポン押してはーいって言われたらご用件はって言われるので、御朱印をいただきに来ましたって言ったら、どうぞお入りくださいということで、開けたら誰もいなくて階段があって、とりあえず恐る恐る登って、うん、でそしたら階段登った先に待ってくださっていて、で、はいはい、そしたらすぐ登って右手の方に待合室があって、なので一回御朱印帳預けたら待合室でお待ちくださいということで、ほうほう、待合室でも本当に綺麗な、うん、なんか病院、新しめの病院のなんか待合室みたいなぐらいなんか絵画とかも飾ってあって
そうなんだ、
うん、写真とか、ね、なんかすごいリラックスできる空間で待てるんですけど、はいはいはい、ね、もうすぐささっと別室で書いていただいて、なので、うん、ご主人書いていただいている間見ることはできないんですけど、うん、まあ、ゆったりこんなに待てるのは初めての経験なので、はい、ちょっと面白いなと思います。
ちょっと私も御朱印帳というのを持ってなくてですね。
あ、そうなんですね、
ちょっと憧れてるんですよ私も御朱印に。
私はちなみにこれは京都の、東寺というお寺で、
あ、書いてますね、東寺ね、
はい、買いました。亀の絵柄が入った、
大好きな亀さんの、
はい、私亀好きなので、亀の絵柄の入った可愛い御朱印帳を、
素敵、
はい、持って、
ちょっと私も今度御朱印もらいに行きたいなと思ってますけど、
は
い、
本当ですか、普天間宮行きましょう。
ちょっと行ってみたいですね。
私がまだ行けてない洞穴の方に一緒に行けたら、
あ、ぜひぜひ行きたいですね
嬉しいです。でね、普天間宮はですね御朱印帳もオリジナルのものがありまして、
あらあら、
はい、1500円で あります、はい、なのでもうそれはもう記入されている状態で渡されたりもするんですけど、はいはいはい、これもね青ベースで、うん、瓶型の模様が入っていて
素敵ですね、
うん、沖縄らしい御朱印帳なので、うん、なんか御朱印ね始めたいなっていう方は
あ、
うん、
じゃあ私もそこで御朱印帳を購入してから始めようかな、は
い、
御朱印を
いいですね、はい、第一発目が
一発目沖縄から、はい、やっぱり沖縄だからね、
うんうん、沖縄もね御朱印集められるところがあったらこの路線バスの旅でどんどん
集めたい
ですね、集めたいなと思ってますので、はい、これからもご紹介していきたいと思っています、はい、でですね、まあ、この後普天間あたりを歩いてたんですけど、普天間バス停の前の通りはなんかギノワンヒルズ通りっていう名前らしくてなんか小さくアピールしてあったのでちょっと散策してたんですけど、やっぱり基地が近いのか、アメリカンな感じの家具屋さんとか雑貨屋さんが多くて、はいはいはい、見てるだけでも楽しいなっていう、でも私が買ったのはカメノコスポンジを買っただけになっちゃったんですけど、はい、ウィンドウショッピングするだけでもすごく楽しいので、ぜひ、ね、皆様回ってみてはいかがでしょうか、
ね、家具とか好きな方いいかもしれないですね、
もう家具好きな方とか、もう一人暮らしこの春始めたよっていう方とかだ
った
ら、
ね、はいはい、おしゃれなのねちょっと一つずつ入れたいですからね、そうそうそう、お部屋には
ちょっとおしゃれな椅子一つとか、ちょっとずつ家具集めてみてはいかがでしょうか、はいはい、でツイキャスの方コメントがたくさん来てますね、はいはい、さっきの あのトークテーマの分もですね、はい、読んでいきたいと思います、
はい、
ライチさんから、車オートバイすぐ免許取りました、彼女乗せてツーリング、彼女友達乗せてドライブ、バイクの後ろは彼女の指定席って思いで思い出してしまった、あらやだ涙
涙なんだ素敵な思い出じゃないですか、
素敵、なんかもう彼女ネタ多いですね、素敵
いいね、
なんかドラマっぽ いいね、
そうだよねドラマっぽいすごく、
いいな、ライチさんからもう一件、急行バス聞いたことあります、乗る機会を果たして訪れるのかということでね
でもね、なかなかね、
でもバスのいいところはやっぱり乗ってる間なんかちょっと休めるので、運転とかもね、ちょっと疲れてるなっていう時はちょっと運転やめて、バスで移動できるところはね、
やっぱり長距離とかはね、バスがいいかもしれないですね、ちょっとしんどい時とかね、
タイゴさんから、みんな綺麗な字だよねということで、自宅って来てますね、
社務所がかな、
あ、はいはいはいはい、もう綺麗ですよ皆さん、これ下手くそだったら恥ずかしいですよ ね、
ね
、はい、ライチさんから、普天間グルメ楽しむのもいいはずや、お店多いイメージなのでということでね、ランチとかもたくさんできそうなところがあったので、なんかもう一回ぐらい普天間行ってみたいなと思ってます、はい、大吾さん買えるんじゃない、買って持って帰るの大変だねっていうことで
確かに
そう、バス旅ではちょっときつい、悪いところはね、配送してもらわなきゃいけないっていうところですね、そうですね、はい、ではですね、このコーナー最後に、はい、くじを引きたいと思います、
来ましたね、
抽選箱の方、
はい、抽選箱、はい、
ということでこちら引きます、
はい、てってれ
ー、
あ、出てきた
嘘嘘急行バスの話って、本当に急行バス引いちゃいました、
急行バス来たよ
次回は、はい、ヤンバル急行バスに乗っちゃいます、
お、ヤンバル急行バスというのはなんだこれ、なんか謎ですね、
これめちゃくちゃ早く美ら海水族館までバスで行けちゃうっていう、
ヤンバル急行バス、
高速乗って行っちゃうバスですね、止まる停車駅も少ないので、
あ、はい、
でこれ美ら海水族館行こうい
いね、じゃあ私もちょっと今回同行させてもらおうかな、バス旅に、
ぜひぜひ、楠木さん初の
バス旅、そう、初のバス旅バス乗らない人だけどちょっと運転も嫌いだから長距離はバス乗ろうかな
バス乗っちゃいます、ね、一緒に
ちょっと行ってみたいですね、記念公園であれば、
ちょっと今回の思い出トークで、ね、うん、バスの話で2カ所も行くところが楠木さん、
そうですね、
普天間と急行バスで、ね、
自分の番組内からね行くとこがね出てくるって
出てきちゃうということで、ライチさんからヤンバル急行バス北部行き決定わらってこと来てます、はい、北部行っちゃいますよ、初の北部ですね、す、
楽しみだね、
はい、遠征しちゃいます、 けであっという間にエンディングのお時間です。
はい、今日も早い。
はい、久しぶりにやっぱり機械やったら、うん、はい、失敗しました。違うジングルを押しちゃいましたね。
よくあるやつです。
はい、ということで、次回のグルクンラジオ、略してグルラジオは、はい、テーマトークは、ついに来ました、唐揚げです。
唐揚げだよ、みんな。みんなの大好きな唐揚げだよ。
唐揚げのルールをちょっとグルラジ流ルールを作りたいなと思ってるので、皆さん唐揚げのルールをちょっと考えてみてください。
グルラジでね、リスナーのなんかね、ファンミーティングじゃけどやれば絶対唐揚げ出すよね。
出しますね。で、本当にちゃんとルール通りにやらないとみんなから怒られますよ。
そうそうそう。
このテーブル。はい、ということでツイキャス来てますね。最後読めるかな。はい、ライチさん、梅雨入り前に行った方がいいはずよってことで、
そうだね、
梅雨入り前に行きましょう、うん、
はい、
北部でたくさん癒されてきて話聞かせてくださいねっていうことで、
はい、
唐揚げ来た、こりゃ見える
か。じゃあ いっぱい書くことあるね。ありがたいです。
はい、ということでグルクンラジオは写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。次回4月27日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
スノキでした。
また来週。
さよなら。
長谷川さんが唐揚げ了解できてますね。